それではヨハネによる福音書6章22節から35節をお読みします。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小船が一艘あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗らないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。しかし主が感謝を捧げられてから人々がパンを食べた場所の近くに、テベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウミに来た。そして湖の向こう側でイエスを見つけた時、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりました？イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか？イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか？どのようなことをなさいますか？私たちの先祖はアラノでマナを食べました。彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。それでは神の技というテーマで、テリノタカコ先生にメッセージを伝えていただきます。
では一緒にお祈りいたします。在天の神様、あなたは私たちの目に見えないところから私たちを守り、そして私たちに分かるように御言葉を与え、あなたの御国について示されようとされます。どうか私たちの耳と心の目を開いて、この聖書の御言葉にあなたの御国を見つけることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書のお話という話、表現をよく聞くと思います。本当に聖書にはたくさんのお話が詰まっています。特にマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネといったこの福音書と呼ばれる4つのこの福音書は、イエス・キリストの福音というのは良き知らせという意味ですから、もちろんイエス様が主人公なわけです。でもこれらの福音書の中でイエス様ご自身も例え話を使っていろいろと教えられています。それはマタイによる福音書の13章34節に、イエス様は例えを用いないでは何も語られなかったと書いてあるほどです。なぜでしょう？マタイ伝は続いてこうやって説明しています。その次の35節のところですが、それは預言者、これは旧約聖書にあるイスラエルの預言者ですが、 預言者を通して言われていたことが実現するためであった。すなわち、私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げるためだというのです。ということは、天地創造の時から隠されていたことというのは、私たちには例えを通してでしか理解できないものということが言えそうです。天地が作られた時に隠されたもの、つまり私たちが目で見て手で触れることのできるこの物理的な創造の創造物であるこの世界、この世、それが神様により創造物として作られたと同時に、同じく創造物である私たちの目から隠されたものがある。それは何か。それは創造物ではない現実、この世が創造される前から存在していた神の世の現実です。創造物である私たちは、五感で悟ることができるこの世の体験にその例えを見つけて理解するしかないのです。聖書がこの世の例えを使って私たちに伝えようとしているのは、創造物ではない創造主の神様の国のお話、この現実です。ですから、例えというのはそれが差し迫すものと似てはいるけれども、決して同一ではないのです。今日はちょっと抽象的になりましたが、そこの点を念頭に置いて、ヨハネの福音書の御言葉を一緒に掘り下げていきたいと思います。今内藤さんに読んでいただいた通り、今日の聖句はヨハネ伝の6章22節から35節です。教会の礼拝で1回に読める聖書の箇所には限りがありますし、私たち1回の説教で土台となる聖句にしても限りがあります。ですから、私たちは今日はこのお話というふうに聖書を区切って一つのシーンとして読む習慣がついてしまってます。でも福音書を書いた人たちは、それこそ映画の脚本家のように、一見独立しているように見える一シーン一シーンも、実は巧妙にこのシーンの後にこのシーンを持ってきてって、こういうふうに折り合わせているんですね。ですから、今日の朗読シーンは、箇所はシーンとしては、イエス様は命のパンという人が後からくっつけた題目でくくられている、その冒頭の部分です。イエスは命のパンである、これも例えですよね。では、イエス様がこの場でこの例えを使われたのはどういういきさつでしょう。このシーンは、その翌日、湖の向こう側にいた群衆はと始まり、主が感謝を捧げられてから人々がパンを食べた場所の近くに、テベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず、弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。こうやって始まります。では、この前のこの翌日っていうわけですから、その前の日は何が起こっていたんでしょう。何が起こっていたかというと、この6章の最初の部分ですが、イエス様がいろんな病気で患っていた人たちを癒して、そして大勢の群衆が彼を追ってきたわけです。それで追って集まってきた人たちを見て、イエス様は魚2匹と5つのパン、それを持って神様に感謝を捧げられてから、それを分けて5000人の人々に与え、みんながお腹いっぱい食べた、そういうことが起こっていたんですね。で、イスラエルの民の歴史を神と人間のドラマの舞台と見立てるユダヤの民は、この時点ではもうすでに王国ではなくローマの支配下にあったので、いつか自分たちをまた民として救ってくれる救世主が現れると信じていました。ですから、そういう王様が来ることを待っていたんですね。この群衆は病人を癒して人々に食べ物を与えたイエス様を見て、彼こそが その預言者が言っていた、その預言者だ、王様になる人だと言い出すわけです。そしてすごい勢いでもうイエス様を捕まえて王様にしようとするわけですね。で、自分を捕まえて王様にしようとする群衆を見てイエス様はこっそりと山の方に退かれました。そして群衆の目を逃れると夕方になってガリラヤ湖を船で渡っている弟子たちに湖の上を歩いて追っついて一緒に湖の反対側のカペナウムというところに行った。まあ、こういうことが起こって今日の朗読箇所が始まるんです。そしてイエス様からパンをもらって食べた場所の近辺にまだ残っていた群衆、だこの人たちはお腹いっぱい食べてもらったんでまだそこに残ってたんですね、イエス様を探して。でイエス様がそこにおられず弟子たちもいないことを知ると自分たちもこのその小舟に乗り込んでイエス様を探してカペナウムに来たと、そういう状況なわけです。ですからやっとイエス様が見つかった時にいつここに来られたんですか聞くんですね。彼らは彼らを必死に探してたからもしかしたらしまったうまく逃げられたと思ったのかもしれません。でイエス様はそういうふうに聞く群衆に向かってあなたが私を探しているのは印、神の国の印を認めたからではなくお腹いっぱい食べさせてもらったからでしょうとおっしゃいます。そういうふうにして群衆たちに自分たちの姿を振り返させるわけです。つまり不治の病を治したりたった2匹の魚と5つのパンで5000人を満腹にさせたのはイエス様が群衆に病気という苦しみからの解放感、まあ、命が損ねた人たちが命を取り戻すというそういう実体験、それやひもじい思いしているところにお腹を満たしてもらえるそういう安心感、満腹感、それを通して神様の国っていうのはそういうとこなんだよっていう、それは神様の印として見せた。でもその印は見えずにこの群衆はお腹がいっぱいになってもっとパンが欲しいなっていうところで終わっちゃってるわけです。それをイエス様は指摘されてるわけですね。群衆たちはこの世の実体験以上のことを悟ることができません。その経験を通して神の国について悟ることができないでいます。自分を追っかけてきたのも自分を王様にしようとするのももっとパンが欲しいからだろうというのはイエス様が見た群衆の正直な姿なんです。その上でイエス様はこう言われます。そんな亡くなってしまうような食べ物のために働くのではなくいつまでも亡くならず永遠の命につながる食べ物のために働きなさいと、またこれも例え話を使って話されます。でもいつまでも亡くならず永遠の命に至る食べ物のそんな食べ物は人間は作ることができませんから、まさに神業なわけですよね。だから次のその反応として群衆たちはこう言うんです。私たちは神の業を行うために何をしたらよいですか。でそういう群衆の言葉はまんざら間違ってもいないわけです。英語で No free lunch There's no free lunch って表現があるようにただ飯などないのが世の常ですから、この群衆たちは亡くなってしまう普通の食べ物を食べるには自分で働いたり民にパンを与えてくれる王様を仕立て上げればいいわけですけども、永遠の命に至る食べ物にありつくにはどんなことをしなきゃいけないんだろうと考えるわけです。まだやっぱり満腹することしか考えてないんですね。そこでイエス様はお答えになります。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。つまり神が使わしたものイエス様を信じることによって永遠の命に至る食べ物を得ることができ、それを成し得るのは神様ご自身だということをおっしゃってるんです。ここに この世の創造物を例えに用いた例えの世界と神の国の現実の世界の、ま、を示すためにこの世の経験を例えに使うということの限界があるわけですね。この世ではパンを得るためには人は汗水垂らして働かなければなりません。確かにただ飯などめったにありつくことができないんです。自分の努力によって食べるものを得るのです。これに対して永遠の命に至るパンとは、人が自分の努力によって得るのではなく、神が人に与えるもの、神の業だとイエス様はおっしゃいます。食べ物のとしてのパンは生きるために必要です。それはどんなにちっちゃな子でも遠足に行くときにはお弁当を持っていく、もうそういうこの世のまずはちっちゃい時にもう習う私たちの体験に基づいた真実です。でもそういう意味ではこの世のパンというのは良い例えなんですが、永遠の命に至る食べ物とは神様が天から与える誠のパンで、人の努力によるものではないという致命的な違いがここにあります。永遠の命に至る食べ物をいただくということはどういう意味かというと、私たちが神が使わされたものイエス様を信じるということ、そしてそれを可能にするのは神様ご自身であるというのがイエス様の教えです。つまり私たちは自分の努力で神様を信じるに至るのではないとイエス様は言っておられるのです。また今群衆に戻りますが、まあ、群衆はそれを悟れないでいるわけですね。またもや、では私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますかと、どのようなことをして私たちを信じさせるのですか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。で、彼らが聖書、旧約聖書を引用して、彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りですよと言います。まあ、ここまで来るとどうにかしてなくなることのないパンを手に入れてやろうと群衆が必死なのが伝わってきます。でも彼らが考えていることは全く的外れなんですね。先祖が荒野でマナを食べたというのは、これは旧約聖書でモーセがイスラエルの民を率いてエジプトを脱出した後、荒野でさまよっている間、神様が天から降らせたマナのことですが、彼らはモーセが天から食べ物を得ていたと理解しています。で、荒野でさまよっていたイスラエルの民はそれでもう食いついていたわけですね。でもそのマナが印でモーセには神様がついているんだと、そういうふうに信じることができた。だからイエス様に向かって、あなたは何をしてくれるんですかと言い迫るんです。で、そんな彼らにイエス様は、天からマナを降らせたのはモーセじゃなくって神様だよと指摘されます。その上、マナはそのお話を覚えていらっしゃる方ともいるかと思いますが、その日のうちに食べないと腐ってしまう、明日の分として取っていこうという、その人の技が、つまり人の努力をしてはなくなってしまう。神様を信頼してその日のものをその日のものとしていただいて、次の日のものはまた神様を信頼してくると、だから取っておかない、その日の一日で朽ちてしまうパンでした。それに比べて今日の聖句のポイントである神様が天から与える誠のパンというのは、世に命を与えるものだとイエス様は答えます。それで群衆は、じゃあこれからはずっとそのパンを私たちにくださいと答えるんですね。そこでイエス様は初めて、私が命のパンであると例えに隠されていた真実を明かされます。天地創造の時から隠されていたことというのは、創造物である私たちの命は 自分の努力で得て食べてなくなるパンだけでなく、創造主である神様がお与えになる命の、永遠の命に至るパン、キリストによってこの世に私たちは生かされているのだ。それが私たちのこの世のでは見ることができない、でも確かに存在する真実なんです。さあ、群衆にはそれまでパンパンと言っていたのが、神様がこの世に命を与えるために送られたイエス様であることが分かったでしょうか。神の業は神様がなされること、文字通り神様の業ですから、人間が努力すればどうにかなるというレベルのものではありません。今日の聖句の最後が、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないとおっしゃるイエス様を、命のパンであるイエス様を心から求めるようになるには、どんなに鈍い悟りのない群衆をも信仰に導いてくれるのは、それこそ神様の技なんです。ですから、この永遠の命に至る命のパンというのは、この世のパンのように、注文が入ったからこれから焼きますというものではなく、天地創造の時から私たちのために神様がすでに用意していってくれるもの、私たちはそれに対してこれから、じゃあそれを、そのパンをくださいと言えば、もうすでにそこに用意されているものなんです。今私たちに捧げられている、オファーされているものなんです。でも鈍いっていうのは群衆だけでしょうか。群衆の姿はそのまま私たちの今も、昔も私たちの姿ではないでしょうか。今日の聖句のイエス様と群衆のやり取りを聞いていると、イエス様は例えで話しているから群衆にはなかなか見えないところなんですけども、イエス様はこうだよって言うと、群衆はじゃあこうしてくれたら信じられるんだけど、何してくれるか、こうブツブツ交換のようにこうやり取りがあるわけですね。でもこれは無知な何千年前の群衆だけじゃなく、例えば立派な神学者である、ルター、マーチン・ルターっていう人の言葉、名前を聞いたことがあるかと思いますが、彼も実は、彼がよく有名な話ですけども、信仰お坊さんになる、キリスト教のこのカトリックのお坊さんになる、ね、決断をしたのは、なんか外にいた時に雷が落ちそうになってすごく怖い思いしたと。だからこれを助けてくれれば、それを印として私は信者になりますと、彼のような人でもそうやって神様とのこう取引をやってるんですよね。それが私たちのこの世に生きる私たちは、そういう関係でしか神様と自分の関係というのを理解することがなかなかできないのかもしれません。でも聖書の言葉を掘り下げてみますと、いやそうじゃなくて、私たちがそう思うとどう思うと、神様はこの世に命を与えるために来て、イエス様を送ってくださっていると、それが確固とした出発点なんです。でも私たちも、だからともすると、永遠の命に至る信仰に人を導いてくれるのが神様ご自身であることを忘れ、人の技でどうにか成し得ることだと勘違いすることはないでしょうか。そうするとき、それは大変危険な勘違いであるわけです。個人的な経験ですが、神様は私を素晴らしいクリスチャンのおばあさんとお母さんのもとで育てて、小さいけれども本当に愛にあふれた教会で私は育ちました。でも私のお父さんはクリスチャンの母と結婚はしたものの、自分自身は信者ではありませんでした。で、私が高校生の時、クリスチャンのお友達がそれを知って、タカ子はお父さんがイエス様を信じるようになるまで一生懸命神様にお願いして祈らなくちゃダメだよ、 イエス様を信じていないお父様を救うのはクリスチャンである娘であるあなたのお仕事だよと、そういうふうに言われたんですね。いやそうかと思って、私は尊敬して大好きだったお父さんのために、そしてついでにその時で好きな男の子がいて、その子もクリスチャンじゃなかったんで、ずいぶん長い間自分のお父さんとその男の子のために毎日祈り続けてたんです。イエス様を知って救われるように祈り続けてたんです。彼らに命のパンを与えたい、彼に命のパンである様、であるイエス様を与えるのは自分の責任、仕事、彼らがイエス様を信じるようになるかならないかは、自分がどれだけ一生懸命祈ってお願いするか、私の熱心さ、私の努力、私の技にかかっていると考えたんでした。でも彼らは私がいくら祈ってもクリスチャンにはならなかったので、結果的に私はとってもひもじい思いをしました。その時私が経験したのは、お腹を減らしている彼らのためにパンを与えることができなかった自分の無力さ、そして神様は私の祈りに応えて彼らをクリスチャンにして、私に神様が神様であることの印を見せてはくれなかったという失望感でした。でも私は神の技を自分の努力でできる人の技と勘違いしていたんです。それはちょうどどうやったら神の技をすることができるのか、そして信じるための印を求めた群衆と同じだったんです。その時の私に見えなかったのは、私以上に私のお父さんとその子を愛し、私以上に彼らに人生の命のパンを与えたがっていたのは神様ご自身であるということで、神様の計画に言って、神様が使おうとした人を使って、神様が彼らに神様を示してくださること、そういうことをすっかり忘れていたんです。イエス様を知らない人を、人がイエス様を知って神様の愛のうちに生きるようになること、これはクリスチャンが持つ自然な願いであって、それが私たちの祈りとなって当然です。でもそれが自分に神様の意思を変えるかのような力があるという考えに変わるとき、非常に危険なんです。我々の思いが神様の御心に沿いますようにと祈るのが祈りであって、祈りによって変えられるのは神様の意向、御旨ではなくて私たちの方なんです。祈りによって私たちに神様の印が見えるようになるんです。その前提には、私たちが口にする前に私たちに何が必要なのかを神様は知っていて、明日は遠足だからといってお弁当を作る親のように、常に私たちに必要な命のパンを備えて待っていてくださるんです。まあ、そういう私が経験したのはもう30年近く前になりますが、つい最近この全く逆のケースを経験しました。私には、まあ、ちょうど16歳になったばかりの娘がいます。でティーンエイジャーらしくとっても生意気で、周りのことも批判するのがもう大得意で、最近では自分を育ててくれた教会に対しても批判ばかりしてるんですね。まあ、それがティーンエイジャー の性質だといえばそれまでですが、クリスチャンである私の親心としては、やはり娘にも熱心なクリスチャンになってもらいたい、そして教会生活に入ってほしいと思うわけです。でも彼女の日頃の言動を見てると、まあそれはちょっと無理かなとか思うようになっていたんですね。だから祈りながらも半分諦めてたんです。ところが先月1週間、私が属する長老教会の長老派教会がやっている高校生のための夏季修養会というのが 南の方でありまして、彼女は1週間行ってきたんですね。まあよく行くことに同意してくれたなっていうぐらいで私は喜んでいたんですが、帰ってきたその日の夜、ママ一緒に聖書勉強してくれる？で、水曜会に持っていくのも最初は嫌がっていた聖書を持ってきて、台所のキッチンに開けて、自分からここが素晴らしいのよと言って詩編の139を声高々に読み上げ始めたんです。そして私をちらっと見て、自分から聖書を読みたがるなんてママにしてみたら祈りが答えられたみたいでしょう、こうずる賢くこうにやーっと笑うんですね。でもその時私がはっと気がついたのは、彼女がこうも変わったのは、信仰においてこうも成長したのは、私が一生懸命祈ったからではなく、神様がその時の彼女が出会った教会のリーダーの人たちとか、その主要会のスタッフとか、そういう場所を用いられて、神がやるべき神の技をなさっただけなんだなと。ですからかえって自分の信仰の薄さを反省するばかりでした。そして神様の技は私の想像をはるかに超えて素晴らしいと神様に感謝し賛美したのですが、そこに私は神様の国の印を見ました。今後彼女がクリスチャンとしてどう成長するかは私には分かりません。もしかしたらまた教会から遠のいてしまう時が来るかもしれません。そんな時が来ても、私はヨハネによる福音書の12章32節にある、私はすべての人を自分のもとに引き寄せるというイエス様の言葉を信じて、そのために自分がイエス様に使われるように祈ることはしても、彼女の救いが自分の熱心さにかかっていると重い責任に思い悩むことはないでしょう。イエス様を信じること、それはこの世を愛し、この世を救うためにイエス様を使わされた神様の愛を信用するということです。今日これから聖餐式に預かります。この聖餐式ではイエス様が、私が命のパンであると、そう言って自ら私たちに永遠の命に至るパンを与えてくださる、その聖なる場所です。聖餐式はこの世におけるキリストの愛の印です。私たちは印を見せろ見せろと言いながら、目の前で行われている神の印を見過ごしてばかりいる群衆とともに、そのパンをくださいと言ってイエス様のもとに参りましょう。